さい。聖書を拝読いたします。今朝与えられました聖書の箇所はヨハネによる福音書1章1節から5節までです。ヨハネによる福音書1章1節から5節まで。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この言葉ははじめに神と共にあった。万物は言葉によってなった。なったもので言葉によらずになったものは何一つなかった。言葉のうちに命があった。命は人間を照らす光であった。光は暗闇の中で輝いている。暗闇は光を理解しなかった。はじめという題で司徒俊介牧師より説教をいただきます。
ただいまヨハネによる福音書1章の1節から5節までをご一緒にお聞きいたしました。始まりの1節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。クリスマスの季節が近づくと教会の中で何度も読まれる、そういう箇所だろうと思います。しかし私たちはこの言葉をよく聞いてはいるのですが、何度聞いても不思議な言葉でもあると思います。何事かを述べているということはわかるのですが、まるで謎々を出されているような、そんな印象を受けます。何かの隠された意味を言葉や絵に表して相手に見せて、その意味を当てさせる遊びを判じ物と言いますけれど、ここはまるで聖書の中にその判じ物が示されているような気分になります。一体どういうことを言おうとしているんでしょうか。はじめに言葉があった。まずそう言われます。で、ここに出てくるこの言葉、というその言葉はもう少し先の方まで読んでいきますと14節のところで、言葉は肉となって私たちの間に宿られた。私たちはその栄光を見た。それは父の独り子としての栄光であって、恵みと真理とに満ちていた、というふうに言われていますので、おそらくこの言葉というのはイエス様のことを表しているのだろう、でそういうふうには想像がつきます。すると初めに言葉があったというのは、言い換えて言うならば、初めにイエス様がいらっしゃったのだ、そういうふうに言っていることになるでしょう。でも初めにイエス様がいらっしゃったというのは、じゃあ今度はどういうことなんでしょうか。もしかすると察しがいい方、そして聖書に親しんでいらっしゃる方は、この初めというふうに言われているのを、聖書全体の一番最初の創世記の、また初めに出てくる創世記一章の天地創造の記事とつないでお考えになることがあるかもしれません。創世記の一章の一節にはこう言われています。初めに神は天地を創造された。創世記の一番最初に出てくる初めにという言葉と、このヨハネによる福音書の先頭に出てくる初めに言葉があったというこの言い方に何かのつながりがあるのではないか。もしかすると創世記の初めにというのとヨハネによる福音書の初めにというのは同じことを言っているのではないか、そうお感じになる方がいらっしゃるかもしれません。確かに創世記の最初に出てくる初めとこのヨハネによる福音書の初めというのは深く結びついているのだろうと私も思います。しかしです、今日の箇所、 よくよく注意して聞き取りたいんです。ここにはです、はじめに言葉があったって言われています。決して、はじめに言葉が作られましたと言われていない。そのことには注意を払いたいんです。もしも、ここでです、はじめに言葉が作られたのだとそう書いてあったならば、それは、神様が天地をお作りになり、万物が存在するようにしてくださった、その天地創造の日の一日目の一番最初に、それこそ光が作られるよりも前に言葉が作られたのだと、そう言ってることになります。しかしここでは、言葉は作られたんじゃなくてあったんだって、そう言われてるんです。一切のものが作られてくる、その、天地創造の時にはもうすでに言葉はあったのだとすればです、言葉であるイエス様は天地が作られる以前からいらっしゃったということになります。でよく知られていることですけれども、創世記の天地創造というのはまず神様が光あれとおっしゃって、そこからすべてのものが作られていきます。混沌として原初の暗闇の世界があって、そこに光が神様から作って与えられた。で、闇の中に光が生じたので、実は暗い時と明るい時が繰り返すようになって、そこに時間というものが生まれます。光あれと言って光ができたというのは、ただ明るくなったというだけじゃないんですね。一日目の後に、夕べがあり朝があった第一の日である。というふうに言われますけど、それは光ができたことによって実は時間が作られたということを表しているんです。光ができたために夕べ朝っていう、そういう繰り返しが、起きるようになって第一の日、第二の日というふうに数えられるようになります。ところがそう考えるとです、この言葉であるイエス様という方はまだこれクリスマスの幼子という人の形にはなっていません。別の形でいらっしゃるのですが、しかし天地創造の時、時間が作られるよりも以前にもうすでに神様と共においでになるということなんです。考えてみると、創世記の始め一章の三節のところで神様が光あれとおっしゃると光ができた、そして時間もそこで作られたと言われているんですけど、まさに神様はその最初の光をお作りになるときに、光あれというふうに言葉を発していらっしゃるんですね。光だけじゃなくて、天地創造の二日目には何をなさったかというと、あたりを覆っている混沌とした水を上の水と下の水に分けられて、その水と水の間に大空が生まれよって神様おっしゃいます。二日目に何ができたのか、これ実は空間ができるんですね。そして神様が一日目に時間を作られ、二日目に空間を作られ、そしてその後三日目には今度は水を寄せて陸を作られ、そこに動物や鳥や、あるいは植物が生まれ、魚が生まれ、鳥が空を飛ぶ。そんな風に全てのものを神様はまず時間と空間を作った上で、その中に置いてくださって、そして六日目には私たち人間も作られるようになったんだ。それが、創世記の天地創造の記事が語っていることです。そして、神様はそういう一つ一つのものをお作りになる際に、決して無言で手だけ働かせて作っておられるんじゃないんですね。光あれ、水と水とを分けよ、乾いたところが現れよ、木は草を芽生えさせよ、あるいは生き物が水の中に群がれ、そんな具合にです。神様は、何かをお作りになるときに必ず御言葉を発せられた、御言葉によって世界のものを一つ一つ作っていかれます。私たち人間の言葉というのは神の言葉ではないので大変無力なところがあります。私たちの発する言葉っていうのは喋ったらその先からもう宙に消えていくようなそんなところがあって、私たちが何か言葉を発してその通りになっていくなんてことはあまりありません。でも神様の御言葉っていうのは私たち人間の言葉と違うんです。神様の口からこれはこうなるのだ、そういうふうに言われたら、もうその御言葉は消えることなくずっととどまって神様の御心を実現していく、そんなところがあります。光あれとおっしゃれば光ができる。 水と水とを分けてそこに空間が、大空が生まれよって言ったらそういう空間ができる。そんな風に神様はご自身のご計画を御言葉に表して、そして一つ一つ作っていかれる。さまざまなものを何もないところから生み出すことができる。そういう意味では命の力に満ちた言葉、それが神様の御言葉なんです。ですからヨハネによる福音書が初めに言葉があったと、そういうふうに言うときに、それは本当に神様の御言葉が最初にある、そういうことを言ってるわけです。そして、初めに言葉があったの後にどう続くかというと、言葉は神と共にあった、言葉は神であったというふうに言うんです。神様の御言葉っていうのは、神様の御心のままにすべてのものをお作りになり、またすべてのものに働きかけ命を与えて生かしていくことがおできになる、そういう神様の道からそのものである。そしてそういう神様の御言葉が実は人の形をとって私たちの間に宿ってくださった、それがクリスマスなのだと、ヨハネによる福音書はそういうふうに伝えてるんですね。一章の二節三節でヨハネはこう言います。この言葉は初めに神と共にあった、万物は言葉によってなった、なったもので言葉によらずになったものは何一つなかった。すべてのものを存在させる、そして存在しているものに働きかけて御心のままに持ち運んでいかれる、そういう神様の言葉があるんです。もちろんこの世界の中にはそのことを知らずにいる人たちもいます。あるいはそういう理解を持ち合わせないで生きている人も大勢います。神様の御言葉が自分を成り立たせたのだなんていうふうには全然思わないで、神なんかとは関係なく自分は自分だと思って生きている人たちも大勢いるんです。ところがです、神様の方はそういう人たちも含めて、すべてのものをお作りになった命の源である方として、一人一人の命と人生を支え生かしてくださるんです。それが作り主であり命の源であられる神様のなさりようです。神様は本当におおらかに広い心でこの世界全体を作り持ち運んでくださるんです。そしてヨハネによる福音書は、そういう神様を指し示すように、神様のあったかなあり方を表すように、万物は言葉によってなった、なったもので言葉によらずになったものは何一つなかったって、そう言い表すんです。私たちが一人一人今日というこの日を生かされている、今生きるようになっているのも、神様が私たちに今日生きることをお許しになり、そしてまたあなたは今日ここで生きるのだと、そういうふうにこの日を与えてくださっているからです。で、そういう神様が御言葉をかけてくださっていることを知らないで、自分は自分で生きてるんだと思い込んでいる人も世の中に確かにいます。しかし神様が私たちに生きるように日々語りかけてくださっている、この私は神様が支え持ち運んでくださる、そういう人生を生かされているんだ、しかもこの私が生きている世界っていうのは神様がこの世界をお作りになって、その中でこの私も一緒に生きるようにされているんだ、そのことを知る人というのは自分の人生を生きることで感謝と喜びを表し、また神様に作られ生かされている隣の人たちと一緒に生きていこうとするようになるんです。神様は私たち人間がそんなふうに神様の保護と導きの中で感謝して喜んで生きることができるように、ご自身が生きている御言葉、それを人の姿にしてこの世界に送ってくださったんです。イエス様ってのはそういう方なんです。私たちはイエス様を仰ぎ見ながら慰めを受けたり勇気を与えられたり力を与えられたりしますけれど、それは あのイエス様がもともと神様の御言葉である方だからです。神様が命の源であった私たちに生きていいのだと、そう呼びかけてくださる、その御言葉が人間の姿をとって私たちの間に宿ってくださり、神様のあったかな生きる力を私たちに指し示してくださるから、私たちはイエス様の姿を仰ぎ見るときに本当に慰められ、勇気を与えられ、生きていくことができるんです。このヨハネによる福音書の最初というのは、実はイエス様がそういう神様の言葉である方だ、そのことを語っているんです。そして実はヨハネによる福音書って一番聖書の終わりでも同じことを語ります。ヨハネによる福音書というのは一番終わりは21章までありますけれども、実は21章というのは後から書き加えられた章で、もともとは20章で終わっていたのだというふうに言われているんです。で、20章の一番最後ですけれども、20章の31節をお読みします。これらのことが書かれたのは、あなた方がイエスは神の子メシアであると信じるためであり、また信じてイエスの名により命を受けるためである。これらのことって、この福音書です、ヨハネによる福音書が書かれたのはなぜか、それはあなたたちがイエス様は神の子メシアであると信じるためである、また信じてイエスの名により命を受けるためである。これもちょっと不思議な感じがします。イエス様がメシア、キリスト、救い主であるというのは当たり前じゃないか、私たちは思うかもしれません。ところが、このヨハネによる福音書というのは、1世紀の終わりぐらいに書かれたと言われているんですが、1世紀の終わり頃になるとですね、イエス様の直弟子たちがみんな亡くなっていく。ヨハネっていうのは実は十二弟子の中で一番若いお弟子さんですが、そのヨハネが教会の中で最年長になったくらいの時代に、このヨハネによる福音書って書かれてるんです。そういう意味ではイエス様のことを直接知ってるお弟子さんがもういなくなっちゃった時代に書かれているんですけれど、そういう時代になると何が起こってくるかっていうと、イエス様が救い主だったのだということを実際に語り伝える生きた証人というのがほとんどいなくなっちゃうんですね。ヨハネというのは最後の生き残りみたいな直弟子で、自分がもし死んでしまったらもうそのことを語れる人がいなくなると思ったので、このヨハネによる福音書を書いているわけですけれども、ヨハネはこの福音書の中で何を書こうとしたかというと、あのイエス様が本当の救い主なのだ、神様のもとからあなた方に命を与える、命の源であるような方としておいでになったのだ、そのことを語りたいと思って、この福音書を書いたのだって、そんなふうに、このヨハネによる福音書の終わりで語っているわけです。ですから、そういう意味では、ヨハネによる福音書ってね、一番最初のところで、イエス様という方は、私たちに命を与えてくださる神様の言葉そのものである方なんだ、そういうふうに言い表して始まっていて、一番終わりのところでは、私がこのことを書いたのは、あのイエス様が本当に私たちに命を与えてくださる救い主であることを伝えたかったのだ。で、そういうふうに最初と最後のところでですね、とっても大きなこう橋がかかっているような、そんな作りになっています。神様は御言葉を私たちの間にもたらしてくださって、そして私たちが本当に神様との交わりの中で生きるようにしてくださっているんです。神様の御言葉というのは全てのものを作りますけれど、その御言葉って、神様は作ったらもうあとは一人で生きていってくださいってほったらかしになさるんじゃないんです。作られた者たちが神様の御言葉によって作られ支えられている、そのことを知って生きることができるように、神様の温かな御言葉を繰り返し繰り返し耳にしながら、自分の人生の中で慰めを与えられ、勇気を与えられ、力を与えられて生きていくことができるように、繰り返し御言葉を語ってくださる、そういう方としてイエス様をこの世に送ってくださっているんです。で、今日からアドベントに入ります。数週間後にはクリスマスを迎えるというふうになります。昨日も、この教会の飾り付けのために何人もの方々が協力してくださいました。 教会のあちこちにクリスマスの飾りやあるいは電飾のランプがつけられていますけれども、本当にそれは感謝なことですが、そして私たちにとってクリスマスを迎える備えというのはもちろんいろんなものを飾りつけたりお掃除したりするということもあるのですが、一人一人がです、神様の御言葉である方がこの世界に訪れてくださっている、この私にもそういう方が望んでくださっていて、そして絶えずこの私に生きていいのだと語ってくださっている、そのことを覚え感謝して、また心を込めて与えられている今日の私たちの人生を生きていくということになるんじゃないかと思います。そのために神様はイエス様を与えてくださったのです。私たちはクリスマスの時に何よりもです、あなたはここで生きていくのだ、そういうふうに神様がイエス様を通して語りかけてくださっている、その語りかけを聞いて歩むものとされたいと願うんです。天地が始まる前からの救いの御言葉である方がここに登場しています。でこの方は言葉によって全部作っていかれるんですから、時間であろうが空間であろうがどんな妨げも、飛び越えて神様の御旨を実現していかれるような方です。ところがそう思いながら今日のところ読んでいますと大変驚かされるんですけれど、実はここにそういう神様の御言葉である方の前にあえて立ちはだかろうとするものが現れるんです。でヨハネによる福音書の記者はそれがどこから出てきたのかというようなことは一切語りません。一体どこから現れたのかわからない、得体の知れない暗闇というものが登場します。なんとも不可解な不気味な勢力が命の御言葉である方の前に立ちふさがろうとするんです。五節のところです。光は暗闇の中で輝いている、暗闇は光を理解しなかった。でこの五節の言葉は、昔、この新共同訳聖書になる前に口語訳聖書を使っていた時には違う言葉に訳されていたなということは多くの方がよく承知していらっしゃるだろうと思います。口語訳聖書だと光は闇の中に輝いている、そして闇はこれに勝たなかったってそう書いてあります。でもしかすると今日この礼拝の中に一番新しい翻訳である聖書協会の共同訳という聖書を持ってらっしゃる方がおられるかもしれません。そういう方々が持っておられる一番新しい訳ではこんな訳になってます。光は闇の中で輝いている、闇は光に勝たなかった、光は闇に勝たなかったのか、あるいは闇は光を理解しなかったのか、今は、新共同訳の方が数の上で文が悪いもんですから、もう一つ前の文語訳を引っ張り出して読むとこうです。光は暗きに似てる、しかし暗きはこれを悟らざりき、今度は理解しないっていう、そういう方になってます。五節の言葉をです、闇と光の戦い対決というふうに訳しているのが口語訳と聖書協会の、共同訳の理解です。そして、それをです、闇が光を理解するしないっていう、そういうふうな方面から訳しているのが新共同訳と文語訳ということになります。でなんでこんなふうになっているのかというと、もともとの聖書ギリシャ語の聖書にはこれは捉えるとか把握するっていう、そういう言葉、あるいは補足するというふうに訳せる、そういう文字が書いてあるんです。ですから両方の翻訳が出てきうるんですね。相手を捉えてしまう、しっかり捉えて押し込めてしまえばこれは勝ったということになるから、しかし闇や光に勝てなかったんだっていう打ち消しになっているわけです。それを理解したとか把握したという方向で訳せば、それは理解したとか悟らなか理解できなかったとか悟らなかったという訳になるわけです。要するに国語の箇所が言っていることというのは、命をもたらす言葉である方、その方が世に光となって現れているけれども、それに対して頑強にこれを妨げ邪魔立てする、そういう力があるっ ということです。そしてそれは実は私たち人間の中にそれがあるのだということをこのヨハネによる福音書は語っているんです。私たちは自分自身のことを振り返って考えるならば、本当にそうだなって思うんじゃないでしょうか。私たちはもちろん一方ではです、命を与えてくださりあなたは生きるのだ、そういうふうに繰り返し呼びかけてくださる方の御言葉に本当に素直に感謝し喜んで耳を傾けて、そうなんだって信じて自分の人生を生きていくことはできます。しかしまた同時にです、そういうふうな語りかけに耳を塞いでそれを拒んで拒絶するっていう可能性も持ってるんじゃないかと思うんです。自分が本当につらかったり苦しかったり悲しかったりするときに、もうたくさんだって、生きるなんて言わないでくれって言いながらですね、私たちは自分の人生を本当にこんな人生は生きててもしょうがないというふうに自分の思いで判断をして、くだらないもののように思いなしてしまうということはあり得ると思います。暗闇は光を理解しなかった、ここにはそう言われてるんです。永遠からの御言葉、すべてのものができるに先立ってあなたは生きるんだって神様が私たちに呼びかけてくださる、その御言葉がイエス様という方の姿をとってせっかく私たちの前に現れてくださっている、私たち一人一人を訪れてくださっているのに、その言葉である方に対して目を塞ぎ耳を塞ぎ聞こうとしなければ従うこともしないって、そういう力というのは確かに私たちの中に働く場合があるんじゃないでしょうか。そしてどうしてそうなるのか、私たちは本当に不可解なんです。洗礼を受けている方ならなおさらそれは身に染みてわかるだろうと思います。自分の思いとしてはイエス様が来てくださったそのことを喜んで私は従ってまいります、どうかこの私をイエス様に従う者としてくださいってお祈りしながら洗礼を受けてキリスト者になって神様に忠実にイエス様に従っていこうと思ったはずなんです。思ったんだけれども、私たちは自分の生活を振り返ってみると、いつもいつの間にか神様をのけものにして忘れてしまっているところがあります。一体どこからそういうものは生まれてくるんでしょうか。私たちの内側に何か得体の知れない力が働いていて、私たちはそういうものに突き動かされて、そしておそらく礼拝を捧げるということが繰り返し起こらないなら、悟りを開いたものとして一生信仰を持ち続けていくなんて私たちはできないでしょう。私たちはです、本当に繰り返し繰り返し得体の知れない暗闇の勢力にとらわれていってしまうようなところがあります。あるいはその暗闇の勢力がすっかり勝利を収めているようなところでは、もう神様の力とか神様の御言葉なんかはもう本当に横の方に押しのけられてしまうということもあるかもしれません。人間の力が非常に輝くように見える。例えばイエス様がお生まれになった時代であれば、皇帝アウグストゥスは御言葉のうちにある命の光なんてものには全く興味を示しません。エルサレムの宮殿でしなやかな服を着て楽しく暮らしていたヘロデ王は、救い主が誕生したという知らせを聞くとすぐにそれを抹殺しようとします。私たちの身の回りにおいてだって御言葉に耳を傾けることに対してそれを妨げようとする誘惑あるいは反発というのは私たち自身の中にも、また私たちの周りにも確かに存在するんじゃないでしょうか。しかし私たちの世界の現実があるいは人間の現実がどんなに神様に抵抗しようとしていたとしてもです、神様はそんなことにはちっともひるまれないんです。神様の御言葉である方、ご自身が御言葉である方、イエス様は、この世の闇や人間の心の闇がどんなに深く、またどんなに暗くても、決してたじろぎません。暗闇が光を理解しない、そして光がやってきているのに無視しようとするということがあったとしても、光はそれにお構いなく輝くのだと、ここには語られているんです。光は 闇の中に輝いている。光は明るいところでだけ、自分を存在してるって主張するんじゃないんですね。暗闇の中にあって私はここにいる。イエス様はそういう方としてこの世に来てくださったんです。そして暗闇は光に反発しながらもそれを覆って押しとどめることはできません。暗闇は光に勝たなかった、あるいは暗闇は光を理解しなかったと言われている通りなんです。この世がキリストを知らずに、また人々がキリストに反発することがあっても、キリストの方はそういう世を知っておられ、そしてそこに生きている一人一人の人を知っておられ、私たち自身の心の内をご覧になります。そして私たちの心を照らしてくださろうとするんです。この世が救い主を迎えるために客間を用意しなかったとしても、それでも御言葉である方はご自身の民を訪れてくださいます。私たちがたとえイエス様に反発をして、こんなイエス様なんかもういらない、そう言いようが、行方をくらませようが、引っ越しをしようが、この方は世の果てまで私たちを尋ね求めて、そして時間はかかってもきっと探し出し見つけ出し、あなたは私のものなのだとおっしゃってくださるんです。クリスマスを迎えるときに私たちはそういう福音を聖書から聞かされていることを覚えたいと思います。私たちに語りかけられているのは神様の御言葉です。イエス様が御言葉である方が私たちのもとを訪れてくださって、そして私はあなたと共にいる、あなたは私と共に生きるのだと呼びかけてくださっている。私たちはそれに対してそれを押しとどめるような闇をどっかに持っていますけれど、しかし私たちの闇の中にも光が輝いてくださっている。そして今も人間を救う御業を続けてくださっているんです。私たちはそういう希望を表す御言葉に支えられながら、また新しい人巡りの時へと押し出されて歩むものとされたい、そう願います。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、あなたは私たち一人一人に命を与え、この世に送り出してくださいました。私たちをただお作りになっただけではなくて、本当に私たちがあなたの慈しみと愛のもとに置かれていることを知らせるために、あなたの御言葉ご自身が人となって私たちの間に宿ってくださり、私たちに生きてよいのだと呼びかけてくださり、またたとえ私たちが死の時を迎える時にも、この地上の生活を超えた永遠の命の中に私たちを受け入れてくださる、その約束を聞かせてくださることを感謝いたします。今日は11月の一番最後の日曜日で、私たちはこの月にあなたのもとに召されている兄弟姉妹方を今から覚えようとしていますが、召された方々もあなたが確かに今永遠において導いてくださり、またあなたを賛美する天上の礼拝に兄弟姉妹方を加えてくださることを信じ感謝をいたします。今この地上に生きる私たちは、それぞれ困難な中に置かれ、不自由な中に置かれ、思うようにならないことがたくさんあり、そしてまた懸命に生きてもなかなか報われない、そのような辛い立場に置かれる時もありますけれども、しかしどうかそんな私たちをあなたがご存じでいてくださり、あなたの御言葉が親しく私たちを訪れ、いたわり歩ませてくださることを知るものとさせてください。どうぞあなたの御言葉によって慰めを与えられ、勇気を与えられて、私たちが今日自分がなすべき務めへと心を込めて歩むものとさせてくださいますようにお願いいたします。私たちのために 十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。